幸せな職場を作る。実践、幸せな職場のコミュニケーション。さて、効果的なリーダーシップの 12% は知識であり、88% は人々を正しく取り扱うことであると言われています。アドラー心理学の対人関係論でも、人間の悩みはすべて対人関係の悩み。人の感情や行動には相手役がつきものだと言い切っています。そこで、この効果的なリーダーシップにとって最も重要な人々を正しく取り扱うために、また対人関係におけるコミュニケーションスキルの基本の基本について再確認したいと思います。5つのコミュニケーションスキルの基本を意識しましょう。尊敬、信頼、協力、共感、目標の一致、この5つです。まず、1番目、尊敬です。能力、技術、役割、立場の違いに関係なく、相手を大事に思えているでしょうか？条件によって人を区別し、大事にしたりしなかったりしてはいないでしょうか。そして2番目が信頼です。その人がどんなことをしようとも無条件に相手を信じられているでしょうか。自分の望んでいることを満たした時にだけ信じられるのではないでしょうか。3番目は協力です。相手と力を合わせて全体の利益を上げることを意図しているでしょうか。相手を蹴落として自分だけ得するのではありません。4番目は共感です。自分の損得に関係なく相手の立場に立てているでしょうか。自分が好かれるためにするとか、自分が相手より上の立場に立っていることはないでしょうか。最後に目標の一致です。何のためのコミュニケーションかを意識し、その目的や目標からぶれずに相手との関係性を保ち、自分の感情もコントロールできているでしょうか。いかがでしょう。コミュニケーションの基本と言われても、これができたら苦労はないよというのが現実ではないでしょうか。では、何はともあれ、組織のトップリーダーのあなたから実践してみませんか？今回のコミュニケーションレクチャーから実践のポイントを縦の関係ではなく横の関係、勇気づけ、相手を元気にする、ありがとう、嬉しいを相手から見つける、勝ち負けや比較よりもいい関係を作るという4つにまとめてみました。1番目の縦の関係でなく横の関係。横の関係とは、能力、技術、役割、立場などの違いや個人差や人格を人間としての価値として尊重しながら対等の人間関係を作っていきます。反対に縦の関係では、相手を自分の思い通りにしようとして思い通りにならないと腹を立てるといったことが起こります。2番目の勇気づけるとは、相手を元気にする行為です。相手のいいところ、 自分に良い影響をもたらしてくれることを見つけて、それを指摘し承認すると、相手はそれに気づき元気になります。これは機嫌を取ったり同情することではありません。自分が疲れるようにではなく、相手が元気になれるよう意識しましょう。また家庭やできていること、小さな一歩、努力にも注目してみてください。3番目は、ありがとう、嬉しいと感じることを相手から見つけましょう。相手の悪いところ、嫌いなところは探せば探すほどたくさん見つかります。相手のいいところ、好きなところも探せば探すほどたくさん見つかるのです。考えてみてください。どちらをたくさん見つけた方が相手といい関係が持てるでしょうか。4番目は、勝ち負けや人との比較よりもいい関係を持つことを重視するです。これは相手とどういう関係を持ちたいかを先に考えて行動することです。そもそも何の目的でコミュニケーションを取るのだったかですね。相手に勝ちたいのだったでしょうか。そうではありません。協力して共通の目標を達成しようとしているのです。何はともあれ実践をしてみましょうということで、次の1週間の宿題をお願いします。すでに実践されていらっしゃることと思いますが、これから1週間改めてこの2つの角度からご自身の点検をしてみていただきたいのです。項目は2つです。1つ目は横の関係、2つ目は勇気づけです。1日が終わった時、あるいは1日が始まる時のいずれか我に戻った時、今日1日、あるいは昨日の自分を振り返る時間にやってみていただけないでしょうか。この幸せな職場のリーダーシップ点検シートは PDF バージョンをアクセスリンクからダウンロードしていただけます。さて、再三にわたり登場しているアドラー心理学について少し説明をしておきたいと思います。アドラー心理学は、嫌われる勇気などでミリオンセラーになったり、テレビ放映されたりで、アドラー没後100年に日本においてもここ数年で有名になりました。しかしそれまではあまり知られていませんでした。そんな私たちも、人を動かす、道は開けるなどの著者デール・カーネギーや、7つの習慣のスティーブン・コビーさんのことは知っています。彼らに影響を与えた心理学者がアルフレッド・アドラーなのです。欧米ではフロイト、アドラー、ユングが心理学の三大巨頭と呼ばれています。そのアドラーと後継者たちが発展させ続けているのがアドラー心理学です。アドラー流コミュニケーションは、その中心思想である横の関係、幸せの三条件を土台として、5つの主要な理論と仮説を持っています。それらが、創造的自己、目的論、全体論、対人関係論、現象学、認知論になります。今後のレクチャー配信において折に触れて取り上げていくことになりますが、現時点ではご参考までに、アドラー心理学全体像として中心となる思想と5つの理論をまとめたものを テキストに載せていますので、ご覧いただければと思います。また、アドラー自身の実践についてのエピソードがいくつもありますが、その一つを最後にご紹介させていただきますね。アドラーの思い出という本の中に、アドラーの次のようなエピソードが紹介されています。アドラーと知人が知り合いの F 夫人の家に招待された時のことです。3人で一緒に町に出かけ、その後軽食のために戻ってくることになっていました。出かける時、5歳くらいのF 夫人の息子は、行ってらっしゃいと3人を送り出してくれました。帰ってみると、今の床におもちゃが所狭しと散らかっていました。F さんの息子がありったけのおもちゃを足の踏み場もないくらいばらまいていたのでした。F 夫人がみるみる動揺して赤くなり、今にも息子にイライラをぶつけそうになったとき、アドラーはその息子に近づき、優しく彼を見て、こう言いました。上手におもちゃを広げたね。同じように上手におもちゃを集められるかな。1分も経たないうちに、すべてのおもちゃは元の棚に片付けられました。他の心理学者ならば、子供に近づいて、坊や、寂しかったんだね。おじさんがママを連れ出したりしたから腹が立ったのかな、と言ってから、でもね、こんなことしたらいけないよ、と説教するかもしれません。しかし、子供と対等の立場に立ち、子供の可能性を信頼し、置かれた状況を子供の目で見、子供の耳で聞き、子供の心で感じることができた。共感能力の高いアドラーは、初めて会った子供に、上手におもちゃを広げたね。同じように上手におもちゃを集められるかな、と言い、誰をも傷つけることもなく、子供自身の問題解決力を引き出したのです。これこそが勇気づけ、そのものではないでしょうか。